日が変わりまして9月の第1週目になりましたけれども、最初にちょっとお祈りをして始めていきたいと思います。愛する天皇お父様、この9月、また私たちが、共に集まり共にまた神の恵みに預かる時が持てることを心より感謝いたします。今また本堂の方では台風10号が、猛威を振るって多くのところで、大きな被害が出ておりますけれども、どうぞその方々の上にもどうぞ神様あなたがどうぞ御手を述べてくださいますようにお願いします。そしてどうぞまた今日のこの礼拝を神様が豊かに祝福してくださいますように、この祈りと私イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。はい、それでは今日の聖書箇所ですけれども、旧約聖書、列王記の第一列王記第1の22章を一緒に見ていきたいと思いますが、はい、列王記、2章の20第1の22章の1節から53節、長いので、その都度その都度読みながら見ていきたいと思いますが、今世界に目を向けるとロシアとウクライナの戦争は続いていまして、イスラエルとイランも緊張状態にあるという中で、1944年この8月の22日に学童の疎開船対馬丸が撃沈された日でしたが、学童800人を余る1484人が犠牲になったという痛ましい事件でもありましたが、今もこの世は至る国々で戦争が行われ、関係のない市民が巻き込まれ犠牲となっているのが現状だと思いますが、でもこの、嬉しい戦いも中にはあるかと思います。アメリカの大リーグでは、優勝争いを、メジャーリーグで優勝争いをしており、そこで大谷さんが史上 6人目という40-40 というのを先週達成したんですが、さらに史上初の43-43という43本塁打43盗塁というのを史上初で決めて、今朝、野球を見ていると今日もホームランを打って44本ホームランを打っていて、本当にこの人は下手すると50本塁打の50本塁打を打つかもしれないと、本当にこの人は、期待を裏切らない方だということで、この戦争という、戦いの中ではありますけれども、このアメリカの大リーグから今目が離せないというところでもありますが、そして今回の箇所はこのアラムとイスラエルの戦いの際に、この中で、ヨシャファテ王というのが出てくるんですけれども、その中で言ったまず死の言葉を伺った姿勢というのを考えてみたいと思います。一節を見ると、アラムとイスラエルの間に戦いがないまま、3年が過ぎたというふうにありますけれども、この、20章で見てきた通りに、このアラムの王ベンハダドと戦いが終わって3年という月日が経ちました。その時イスラエルのアハブは、彼を征絶しなければならなかったのに、彼と契約を結んで、国へ返してしまったのです。この間アラムとイスラエルの間には戦いがありませんでした。そして、2節3節を見ると、しかし3年目になってユダの王ユシャファテがイスラエルの王のところへ下ってくると、イスラエルの王は自分の家来たちに言った。お前たちは、ラモテギルアデが我々のものであることはよく知っているではないか。それなのに我々はためらっていて、それをアラムの王の手から奪い返していないというふうにありますけれども、この2節のユダの王イシャファテがイスラエルの王に下ってくるというふうにありますけれども、この時のイスラエルと、ユダの関係は政治的には、ユダがイスラエルに従属する関係にありましたから、ユダの王がイスラエルに下るという表現は、地理的にも政治的にも似つかわしくないのであると思いますが、しかしあえて列王記の記者がそのように記しているのは、神学的信仰的意味で、これから記そうとする出来事との関連を示す意図が込められているかと思います。 そしてここに出てくるヨシャファテ王は誰かというと、まあ、南ユダ王国に関する記述は、列王記のこの第一の15章の24節っていうのをちょっと見てみますか。列王記この第一の15章の24節、はい、ページ数は628ページですね。この同じ列王記第一の15章の24節で、朝は先祖と共に眠りにつき、先祖と共に父ダビデの町に葬られた。彼の子ヨシャファテが代わって王となったというふうにあります。そして15章の11節を見ると、15章の11節では、朝は父祖ダビデのように主の目にかなうことを行ったというふうにあります。でそしてこの麻生はとても良い王様だったということであります。それで41年間南ユダ王国を統治することができました。そして15章の24節、先ほどの24節で、本当に先祖とともに父ダビデの町に葬まれ、彼の子ヨシャファテが代わって王となったというところでありますけれども、まあ、この箇所以降南ユダに関しての記述がなかったのは、この北イスラエルの王アハブに関する出来事を伝えたかったからだと思います。そして先ほどの22章の3節では、お前たちはラモテギルアデが我々のものであることを知っているではないか、それなのに我々はためらっていて、それをアラムの王の手から奪い返していない。これは20章で、アハブ王はアラムの弁ハダとの戦いにおいて、明らかに大軍勢であったアラム軍の手から、主はあなたを大いなる軍勢を見たか、見よ、私は今日これをあなたに引き渡す。こうしてあなたは私こそ主であることを知るということをおっしゃって、ここでアハブは勝利を得たのですが、この20章の34節、ベンハダとは彼に言った。私の父があなたの父上から奪い取った町々をお返しします。あなたは私の父がサマリアにしたようにダマスコに市場を設けることもできます。では契約を結んであなたを返そう。こうしてアハブは彼と契約を結び、彼を去らせたというふうにありますけれども、しかしここで勝利したときに、アハブは、敵を征絶しないといけなかったときに、ベンハダトを生かし、契約において本来取り返せるはずの場所、それがラモテギルアデだったのです。神の言葉に聞き従わなかった結果として、その大切な場所が今も残っているではないかと、家来を責めているのです。この町は軍事的にも戦略的に重要な町であったと思います。そして4節を見ると、そして彼はヨシャファテに言った。私と共に、ラモテギルアデに戦いに行ってくれませんか。ヨシャファテはイスラエルの王に言った。私とあなたは一つ、私の民とあなたの民は一つ、私の馬とあなたの馬は一つですというふうにありますけれども、このヨシャファテはアラム王に敵対するアハブ王の盟友とし、また従属する者として登場していますが、まあ、なぜそこまでかと考えたときに、この後ろの列王記の第二列王記8章の16から18節を見てみたいと思いますが、はい、その後ろの、列王記第2の8章の16から18を見ますと、イスラエルのアハブの子ヨラムの第5年、ヨシャファテがまだユダの王であったとき、ユダの王ヨシャファテの子ヨラムが王として治めるようになった。彼は32歳で王となり、エルサレムで8年間王であった。彼はアハブの家の者がしたようにイスラエルの王たちの道に歩んだ。アハブの娘が彼の妻だったからである。彼は主の目に悪であることを行ったというふうに載ってまして、まあ、このヨシャファテの息子アラムは、まあ、アハブの娘と結婚していますから、この時代のユダとイスラエルに、ユダはイスラエルに、まあ、従属する立場にあったのです。だから私とあなたは一つ、私の民とあなたの民は一つ、私の馬とあなたの馬は一つと言えたのです。 このヨシャフォテはアブからの招きに対して下っていきましたけども、そして両国でアラムの王がまだ支配しているラモテギロアデを奪い返そうとする事柄に協力を承諾しました。で、五節を見ると、ヨシャフォテはイスラエルの王に言った。まず主の言葉を伺ってください。これは信仰にとって、重要なことであります。ヨシャフォテの父アサは父祖ダビデのように父のお目にかなうことを行った。ここにアハブとヨシャフォテの違いがはっきり出ています。またちょっと戻りまして、列王記の第一列王記の16章の25節を見ると、16章25節、ホムリは主の御に悪であることを行い、彼以前の誰よりも悪いことをしたとあり、これはアハブのお父さんのことを言ってまして、そして16章の30節、ホムリの子アハブは、彼以前の誰よりも主の目に悪であることを行ったというふうにあります。この信仰の継承がもたらす結果がここに出ていると思いますが、ヨシャファテの父アサは主の目にかなうことを行った。この違いは主を恐れることと恐れようとはせずに自分が一番である生き方の違いだと思います。そして私たち一人一人もこの神への受け方もまた問われているのではないかと思います。何かあった時の神頼み、キリスト頼みになっていないかを考える必要があるかと思います。私たちが考えている以上にこの神様は偉大なお方なのです。自分の考えでこの神を小さくしまっていないだろうか、不可能だよねとか、神にとって不可能はないのです。4月に大川先生が礼拝のメッセージをしてくださいましたけれども、その2日前にですね、このライフラインの実行委員会に来てくださってメッセージをしていただきました。先生がそんなに若くない頃だと思いますけど、この礼拝にチョ・ヨンギ先生が来られたそうです。そして、何か日本に面白い牧師がいるから来てみたのだというふうに先生はおっしゃってましたけども、張先生は当時韓国のみならず世界最大の80万の信徒を擁する牧師先生でありました。礼拝後に一緒に昼食をとった際に、成功の秘訣を聞いたら、自分で何とかなるような願いではなく、自分の力ではどうしようもできないことを神に願いなさいと言われたそうです。今や先生の教会は日本で数少ない千人教会へと成長を遂げられています。今日依頼文も出しましたけれども、教会が直面している問題は、財政が逼迫しているということもありますけれども、確かに現実を見ると厳しい面もありますが、このことは私たちにとって良いことだと思いました。祝福の前の前兆のように思います。そして今年の標語は一人一人の経済の充実体験です。それが受けられると私たちは死んでいく必要があると思います。大川先生は明かしておられました。ある方が渡したいものがあるから自宅へ取りに来てくださいと言って行ってみると、1億円の献金があったそうです。そしてまた同じ方に呼ばれていくと、また1億円の献金があったそうです。もうないだろうと思ってまた呼ばれて行くと1億円の献金があったそうです。この額をですね、電車の移動中に他の人に見られて持ち去られるのではないかという心配もあったらしいんですけども、私たちの信じる神は想像を超えておられるということです。そしてヨシャファテが言った、まず主の言葉を伺ってください。ここに祝福の鍵があるのです。そして神の言葉は今も生きておられるのです。で、6節7節を見ると、イスラエルの王は約400人の預言者を集めて彼らに尋ねた。私はラモテギルアデに戦いに行くべきか、それともやめるべきか。彼らは答えた。あなたは攻め上ってください。主は、王様の手にこれを渡されます。アハブ王は、約400人の預言者を集めて聞いたのです。全員一致で攻め上り勝利を得ますと。7節を見ると、ヨシャファテは ここには我々が御心を求めることのできる主の預言者が他にいないのですかと言った、まあ、この400人の預言者は、バールの預言者ではなく、主の預言者たちでした。王のご機嫌を伺うことしかできない預言者たちでしたけれども、まあ、会社の中とか学校とかでも私たちは上司や先生の機嫌を伺って生きてきたりしますけれども、しかし預言者は神の言葉を告げる代弁者なのですが、王の機嫌を伺ってしまっている姿を見て、ヨシャファテは400人の預言者たちが同じように語った言葉に直感的に見て違和感を覚えたと思います。だからここに我々が御心を求めることのできる主の預言者はいないのですかと聞いたのです。これは信仰から出る冷静で正確な判断を求めようとする態度がここに見られるかと思います。8節を見ると、イスラエルの王はヨシャファテに答えた。他にもう一人主に伺うことのできる者がいます。しかし私は彼を憎んでいます。彼は私について良いことは予言せず、悪いことばかりを予言するからです。イムランの子ミカヤです。ヨシャファテは言った。王よ、そういうふうに言わないでください。このアーブの信仰的態度の曖昧さは、400人の預言者の召集に主の御心を尋ねることのできる預言者ミカヤを除外していたということがこの中に見られるかと思います。アーブはミカヤが主に伺うことのできるものと、認めつつ、しかし私は彼を憎んでいます。彼は私について良いことは予言せず、悪いことばかりを予言するからですと、この神の真実を告げる預言者を排除しようとしていました。ヨシャファテはこのような態度を取るアハブに対して、王よ、そういうふうに言わないでくださいといさめています。政治的には上に立っていたアハブですが、信仰的には一目置かざるを得ないヨシャファテの意見を尊重して、アハブは一歩引いて主の真実の預言者イムランの子ミカヤを呼ぶことにします。そして9節から16節を一緒に見ていきますけれども、列王記第22章の9節から16お読みします。イスラエルの王は一人の考えを呼び、急いでイムランの子ミカヤを連れてこいと命じた。イスラエルの王とユダの王ヨシャファテはそれぞれ王服をまとってサマリアの門の入り口にある内場の王の座についていた。預言者は皆彼らの前で預言していた。ケナアナの子ゼデキヤは王のために鉄の角を作っていった。主はこう言われます。これらの角であなたはアラムをついて立ち滅ぼさなければならない。預言者たちは皆同じように預言した。あなたはラモテギルアデに攻め上って勝利を得てください。主は、王の手にこれを渡されます。ミカを呼びに行った使者はミカヤに告げた。いいですか、預言者たちは口を揃えて王に対して良いことを述べています。どうかあなたも彼らと同じように良いことを述べてください。ミカヤは答えた。主は生きておられる。主が私に告げられることをそのまま述べよう。彼が王のもとに着くと王は彼に言った。ミカヤ、我々はラモテギルアデに戦いに行くべきか、それともやめるべきか。彼は王に答えた。あなたは攻め上って勝利を得なさい。主は王の手にこれを渡されます。王は彼に言った。私が何度お前に誓わせたらお前は主の名によって真実だけを私に告げるようになるのかというふうにありますけれども、この中で13節、ミカヤを呼びに行った使者はミカヤに告げた。いいですか、預言者たちは口を揃えて王に対して良いことを述べています。どうかあなたも彼らと同じように語り良いことを述べてくださいと念を押しているのです。この預言者たちは偽の預言者であり、王のご機嫌取りに走っていたのです。でも真の預言者は神から告げられた言葉を語る役目を担っているのです。そして11節のこのゼデキヤは王のために鉄の角を作っていった。主はこう言われます。これらの角であなたはアラムをついて立ち滅ぼさなければならない。この角とは救いとか贖いのほかに力、高慢を表し、また元気がなくなり気力が薄ることを表しますけれども、 詩編の75編を見たいと思います。詩編75編詩編75編の、私の聖書では1010ページ、4節5節をお読みします。詩編75編の4節5節。私は誇る者には誇るなと言い、悪者どもには角を上げるな、お前たちの角を高く上げるな、横柄な態度で語るなというというふうにありまして、その次は呼ぶ記の16章、はい、これは旧約聖書、私の聖書では896ページですね。呼ぶ記の16章の15節。私は荒布を肌に縫い付け、自分の角から塵の中に突き刺したというふうにありますが、このゼデキアの鉄の角による演出により、アーブは喜び、ヨシャファテはこの疑問を抱くのです。ミカヤはアーブに攻め上って勝利を得なさいと400人の偽預言者たちと同じことを言うのですけれども、でもアーブもしたたかな人間でした。このミカヤが決して心の底からその言葉を語ったものではないことを見抜き、何度お前に誓わせたら、お前は死の名によって真実だけを私に告げるようになることを言って怒りを表したのです。アハブは別に死の真実な御心を知りたかったわけではないのです。だったらもっとへり下っていたかと思いますが、ミカヤのこの皮肉を込めた言葉に対する怒りを表しているのに過ぎないのです。でも真の預言者であるミカヤは17節から19節で答えます。彼は答えた。私は全イスラエルが山々に散らされているのを見た。まるで羊飼いのいない羊の群れのように、その時主はこう言われた。彼らには主人がいない。彼らをそれぞれ自分の家に無事に帰らせよ。イスラエルの王はヨシャファテに言った。あなたに言ったではありませんか。彼は私について良いことは予言せず、悪いことばかりを予言すると。ミカヤは言った。それゆえ主の言葉を聞きなさい。私は主が御座につき、天の万軍がその右左に立っているのを見ましたというふうにあって、このアーブはミカヤの預言を信じるに値しないもので、信ずべきはこの400人の預言者たちの一致した預言であると強調したのです。この自分の計画に固執していると、神の声が聞こえなくなってしまうことがあると思います。多くの人の意見がそうだからといって、そのことが神の道からそれてしまうこともあるかもしれません。そしてやがて神の声を無視するという行為が習慣となり、滅びを招くことにもなりうるということです。20章から25節を見ると、そして主は言われた。アブを惑わして攻めのばせ、ラモテギルアデで倒されるのは誰か。するとある者はああしよう、別の者はこうしようと言いました。一人の霊が進み出て主の前に立ち、この私が彼を惑わしますと言うと、主は彼にどのようにやるのかとお尋ねになりました。彼は答えました。私が出て行って彼のすべての預言者の口で偽りを言う霊となります。主はきっとあなたは惑わすことができる、出て行ってその通りにせよと言われました。今ご覧の通り、主はここにいるすべての預言者の口に偽りを言う霊を授けられました。主はあなたに下る災いを告げられたのです。ケナアナの子ゼデキアが近寄ってミカヤの頬を殴りつけていった。どのようにして主の霊が私を離れお前に語ったというのか。ミカヤは答えた。あなたが奥の間に入って身を隠すその日に、あなたは思い知ることになるというふうにありますけれども、ここで注目すべきことは、神はこのご自身の御心を実行するために悪霊さえも用いられるということです。しかしそれは神が悪霊を使わしたことではありません。ただ悪霊が惑わすことを許可されたということです。これも一緒に呼ぶ記 呼ぶ記の2章私の聖書では876ページです。呼ぶ記2章の1節から6節を見ますけれども、ある日神の子らがやってきて主の前に立った。サタンも彼らの中にやってきて主の前に立った。主はサタンに言われた。お前はどこから来たのか。サタンは主に答えた。地を生き巡りそこを歩き回ってきました。主はサタンに言われた。お前は私のしもべヨブに心を留めたが、彼のように誠実ですぐな心を持ち神を恐れて悪から遠ざかっている者は地上には一人もいない。彼はなお自分の誠実を固く保っている。お前は私をそそのかして彼に適切させ、理由もなく彼を飲み尽くそうとしたが、サタンは主に答えた。彼の川の代わりは川をもってします。自分の命の代わりには人は財産すべてを与えるつもりです。しかし手を伸ばして彼の骨と肉を打ってみてください。彼はきっと面と向かってあなたを呪うに違いありません。主はサタンに言われた。では彼をお前の手に任せる。ただ彼の命には触れるなというふうにありますけれども、ここで、サタンが呼ぶに害を加えることを神は許可されたのです。まあ、サタンは神に反抗する霊ですが、そのようなものさえも神様が用いられるということがあるということです。しかしそれさえも神の御手の中にあるということです。それを超えてサタンが働くことはできないのです。ここでも主に背くアハブ王を倒すために悪霊が用いられ、偽りを言う預言者たちの口を通してアハブに災いを下されるのです。そして25節のミカヤは答えた。あなたが奥の間に入って身を隠すその日にあなたは思い知ることになると。この箇所はエゼキエル書の、これも旧約聖書ですけど、エゼキエル書の14章の9節エゼキエル書14章の9節、はい、私の聖書では1433ページエゼキエル書14章の9節をお読みします。もし預言者が惑わされて言葉を語るなら、主である私がその預言者を惑わしたのである。私はその者に手を伸ばして私の民イスラエルのうちから根絶やしにするというふうにありますが、これがゼデキヤが奥の間に入って身を隠す日に思い知ることになるということなのです。そして列王記の第一に戻りまして、26節から28節を読むと、イスラエルの王は言った。ミカヤを捕らえよ。町の長アモンとその子ヨアシのもとに連れて行き、王がこう命じたといえ、この男を獄屋に入れ、私が無事に帰るまでわずかなパンとわずかな水だけを与えておけ。ミカヤは言った。もしもあなたが無事に戻ってくることがあるなら、主は私によって語られなかったということです。そしてすべての民を聞きなさいと言ったというふうにありますけれども、アハブは本当に神の言葉を告げたミカヤを獄屋に入れたのです。その言葉を無視してアハブは戦いに出る決意をします。このアハブの言葉は行為は、この神の言葉を幽閉するという行為ですが、預言者を牢に閉じ込め、神の真実の言葉を牢に縛りつけようとする、その行為は本当に神の言葉を働けさせることができなくなるものなのか。ミカヤはこれに対して、もしあなたが無事に帰ってくることができるなら、主は私によって語られなかったと言い、すべての民を聞きなさいと言っています。神の言葉の真実、この預言の真実性というのは、その語られた言葉が成就するかしないかにかかっているかと思います。決して預言者を牢に閉じ込めたからといって神の言葉が働けなくなることはできないはずなのです。神の言葉は今も生きておられるのです。そしてイエス様も死んで黄泉に下り、 墓の中に納められましたが、しかも3日目によみがえられたのです。そして今も生きてここにおられるのです。私たちにはこの方を閉じ込める力も何もないということです。主は今も生きておられるということです。神の言葉、それ自身の持つ真実性、生ける全能の力のゆえに事柄を成就へと導くのです。それゆえミカヤはすべての民を聞きなさいと語るのです。で、29から38節を見ると、イスラエルの王とユダの王ヨシャファテはラモテギルアデに攻め上った。イスラエルの王はヨシャファテに言った。私は変装して戦いに行きます。しかしあなたは自分の王服を着ていてください。イスラエルの王は変装して戦いに行った。アラムの王は自分の配下の戦車隊長たち32人に次のように命じた。兵とも将軍とも戦うな。ただイスラエルの王だけを狙って戦え。戦車隊長たちはヨシャファテを見つけたとき、きっとあれがイスラエルの王に違いないと思ったので、彼の方に向きを変え、戦おうとした。ヨシャファテは助けを叫び求めた。戦車隊長は彼がイスラエルの王ではないことを知り、彼を追うことをやめて引き返した。そのとき、ある一人の兵士が何気なく弓を引くと、イスラエルの王の胸当てと草摺りの間を射抜いた。王は自分の戦車の業者に言った。手綱を返して私を陣営から出させてくれ。傷を負ってしまったから。その日戦いは激しくなった。王はアラムに向かって戦車の中で立っていたが、夕方になって死んだ。傷から出た血が戦車のくぼみに流れた。日没の頃、陣営の中にそれぞれ自分の町、自分の国へ帰るという叫び声が伝わった。王は死んでサマリアに運ばれた。人々はサマリアで王を葬った。それから戦車をサマリアの池で洗った。犬が彼の血をなめ、遊女たちがそこで身を洗った。主が語られた言葉の通りであったというふうにありますけれども、王はこのなんとアハブ王は一国の長でありながら変装して戦場に出かけたということです。まあ、影武者という言葉がありますけれども、なんと応援に来ていたヨシャファテには往復で戦うようにと言ったのです。これはミカヤが予言したことを恐れたからに違いないと思いますが、自分は往復を着ずにヨシャファテに着るように勧めたのは、何かあった時にはヨシャファテの命が狙われて自分の命は助かると思ったからです。アラム王は配下の戦車隊長たち32人に命じて、兵とも将軍とも戦うな、ただイスラエルの王だけを狙えと命じたのです。この王服を着ていたヨシャファテが真っ先に狙われることになりますけれども、ヨシャファテは大声を上げて助けを求めたので、アラムの戦車隊長は彼がイスラエルの王ではないことが分かり、一命を取り留めました。鎧と兜に身を固めていたアハブ王でしたが、敵兵が何気なく弓を引いたら、イスラエルの王の胸当てと草摺りの間を射抜いたのです。その傷が致命傷になり、夕方になって死んだのです。そして日没の頃、陣営の中にそれぞれ自分の町、自分の国へ帰るという叫び声が伝わったのです。こうして預言者ミカヤが語った預言が真実であることが明らかになり、ミカヤが28章で語った、もしもあなたが無事に戻ってくることがあるなら、主は私によって語られなかったということです。神の言葉の実現です。そして38節の、それから戦車をサマリアの池で洗った。犬が彼の血をなめ、遊女たちがそこで身を洗った。主が語られた言葉の通りであったと。敵兵が何気なく弓を引いたのも偶然ではなかったということです。神様は21章の19節で、エリアを通して、21章の19節に彼にこう言え、主はこう言われる。あなたは人殺しをしたゆえに奪い取ったのか。また彼に、ね、主はこう言われる。犬たちがナボテの血をなめたその場所で、その犬たちがあなたの血をなめるというふうにエリアを通して予言していました。これが神様のまた予言の成就です。 アーブの裁きを語るその、予言は、アーブの一つの悔い改めを主が顧みられ、彼に向けられる災いは息子の時代まで引き延ばされることが21章の29節にありますけれども、このアーブ王はイスラエルの歴代の中でも有能で繁栄した生涯を歩みました。その繁栄が39節の彼が建てた象牙の家、多くの町を支配していたと記し、イスラエルの王の歴代史に確かに記されていると書かれております。しかしアーブ王は多くの罪を犯しましたけれども、この列王記は彼に対して厳しい評価を下してはいないのです。40節のアーブは先祖と共に眠りにつき、その子ハーズヤが代わって王となった。このアラムとの最後の戦い、ナウデ事件の悔い改めは、彼の信仰の弱さ、また悔い改めの中で恐る恐る神の言葉を聞こうとした姿勢はわずかであっても残っていたことを示しています。彼は死の預言者を獄屋に入れることはあっても、妻のイゼベルのように直接を手を下して死なせたわけではないのです。そのようなことが最後の評価につながっているのかもしれません。私たちは失敗することがありますけれども、いつも主に立ち返り、主に信頼して歩んでいきたいものだと思います。そしてその心がどこに向かっているのかと、また問われているのかと思います。そしてヨシャファテが言った、まず主の言葉を伺ってください、この言葉に信仰の秘訣が隠されているように思います。そして神が持っておられるが分かりませんが、私たち一人一人、この手帳、神は私たち一人一人の罪を書き留められていたとしても、消せないボールペンではなく鉛筆で書き、神の前に悔い改めて立ち返るときに消しゴムで消してくださるようなお方だと思います。それを思うときに、私たちが今ここにいるのは驚くべき恵みだと思います。そしてこの方以外に救いがないことを私たちは知るのです。お祈りします。そしてのお父様、今日は幕の列を聞き、この、アーブ王とヨシャファテ、違うお父さん一人は、ヨシャファテは本当にそのお父さんの影響を受けて、神様に従うような、信仰心でした。そしてアーブはお父さんが従わないような、神様に従って神を恐れず従わないようなところを歩んで、その信仰の継承がされていきましたけれども、でもそういった中でも、アーブは恐る恐る神の前に悔い改めて生き、最後は神の言葉の、預言の成就によって、この地で死ぬというようなことがありましたけれども、でもその中でアーブは多くの罪を犯しながらも神の前に恐る恐る悔い改めた、そういう箇所がまたこの中に見るときに、私たちにも同じようなことが言えるかと思います。私たちも自分勝手に生き、神の言葉を聞かずに、自分が第一、自分が思っていることが大事だと思ってそれを優先して生きていくようなものでありますが、でもヨシャファテが言った、まず主の言葉を伺ってください、私たちが歩んでいく人生の中でその道しるべがまず主の言葉を伺ってくださいというふうに、ここに私たちの信仰の歩んでいく秘訣があるように思います。そしてどうぞ、また私たちは本当に弱いものでありますから、どうぞ減り下り、どうぞ常に神の言葉を主体求め、主の言葉を伺っていくものとさせてくださいますようにお祈りします。この祈りを通ってイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。
神の力、神の知恵を賛美していきましょう。十字架の言葉、十